話し方の話。
おはようございます。話し方講師の高山ゆかりです。7月2日火曜日です。今回は伝わるスピーチに欠かせないものはこれというテーマでお届けします。今伝わる話し方講座月曜クラスの方が最終回のスピーチに向けて準備をしていらっしゃいます。今回もまた皆さん一人一人が一生懸命練習に励んでいて、また一人一人のお人柄の魅力だったりとか個性があふれる、本当に人の数だけスピーチがあって、まあ、当たり前のことなんですけれども、人の数だけスピーチの個性があって、人の数だけスピーチの魅力があるなと感じています。そして今回の月曜クラスの皆さんも、先日最終回を迎えた土曜クラスの皆さんも、スピーチの内容を考えるときに、この部分で特に葛藤が生まれやすいと言いますか、この部分でたくさんこう時間を使って考える方が多いっていうところがあるんですね。今日はそれについて話していきます。今日の内容はまさに今スピーチの内容を考えている方、またスピーチでなくてももっともっと自分の伝えたいことが相手にとって分かりやすく、かつ相手の記憶に残るような伝え方をしていきたいと思っている皆さんのお役に立てたら嬉しいです。そして今日は一つお知らせがあります。4月にスタートしましたパーソルキャリアの働く応援ラジオ、今私はファシリテーターを務めていますが、今週も最新回がアップされています。今週のテーマはスポーツビジネスです。パーソルキャリアではアスリートのネクストキャリア支援だったり、アスリートに限らずスポーツ業界で働きたい人のサポートを行っています。スポーツ業界で働くというと、皆さんどのようなイメージがあるでしょう。かなり限られた人だけがその道に進むことができるですとか、ドリームジョブのようなイメージを持っている方も多いかもしれませんが、今はかなりスポーツ業界で働きたいと思った方への間口が広くなってきているそうです。そこで今回は、元スキージャンプのオリンピック選手であり、今はパーソルキャリアでスポーツビジネスに携わる山田ゆりなさんにお話を伺っています。山田さんご自身もアスリートとして一つの道を極めた方なので、スポーツビジネスへの思いがとても深く、様々なお話を聞かせてくださいました。スポーツ業界で働くことに興味がある方や、また働くということまで具体的に考えてはいないけれど、なんとなくその業界がどのようになっているのだろうとご興味がある方は、ぜひ今週の配信をお聞きください。今日のこの番組の概要欄にリンクを載せています。また配信を聞いていただいたら、いいねやコメント、そして番組へのフォローもお待ちしています。それでは今日のテーマに入っていきます。伝わるスピーチに欠かせないものはこれというテーマです。先に結論をお伝えすると、最も伝えたいことは何かを明確にすることです。これをやることで皆さんのスピーチがさらに分かりやすく、またさらに聞き手にとって印象に残りやすい、聞き手の記憶に残りやすいものになっていきます。少しこのテーマのきっかけとなったことからお話をしていきます。オープニングでも少し話しましたが、私が開講していた伝わる話し方講座、今月曜クラスの皆さんが最終回のスピーチの発表に向けて準備を進めています。で、今回の皆さんも一人一人がご自身のターニングポイントだったり、または影響を受けた言葉について3分ほどのスピーチにして、で話す練習をしているんですけれども、こういったターニングポイントだったり、自分に影響を与えた言葉って、自分にとっては非常に大きな出来事といいますか、記憶に強く残っていたり、その出来事が終わった後も何度も何度も思い返したり、また今の自分にとっても支えになっていたりと、軽い出来事ではなくて重みのある出来事になっている場合が多いと思うんです。 なので、この講座を振り返ってみると、過去に卒業した方の中でも、やっぱりですね、スピーチを考えるときに伝えたい思いが溢れてきて、またターニングポイントとなった出来事に対する思い入れも強くあるので、そこで何を感じたかとか、そこでどのようなことを学んだかについて、丁寧に内容を考えて、で、一つのスピーチにして伝えてくださるんですね。で、それはもう思いが溢れてくることで、やっぱりその時の受講生の皆さんの熱意だったり、話していらっしゃる時の雰囲気っていうのは、もう、本当にこう、一人一人、自分の言葉で思いを伝えているっていうことが、いろんなところからにじみ出てくるような、スピーチの魅力、スピーチの面白さだけではなくって、一人一人の話し手としての面白さ、人間的な魅力みたいなものもどんどん出てくるんですね。一方で、こういった思い入れが強い出来事だったり、自分にとって伝えたい思いが溢れやすい出来事をスピーチのテーマにすると、これも伝えたい、あれも伝えたいと、自分の中で伝えたいことが複数出てくることがあるんです。で、そうすると、出来事として、その人にとって大きな影響を与えたこと、その人のターニングポイントになったんだっていうことは伝わったとしても、一つ一つのメッセージの濃度のようなものが下がってしまって、スピーチを聞き終わった後、聞き手に何かこう、印象に残るエピソードとか、印象に残るキーワードみたいなものが残りにくくなってしまう可能性があるんです。となると、スピーチの中で特にこれを伝えたい、一番伝えたいことはこれというものを一つ決めて、そこに関する具体的な話をしていくといいです。これが伝わるスピーチ、聞き手にとって記憶に残るスピーチに欠かせない要素です。一つの出来事から学ぶことって、一つではないことが多いですよね。例えば、少し私の話になってしまうんですが、私はアナウンサーとして活動した後、アロマセラピストの資格を取って、セラピストとして美容業界、リラクゼーション業界で働いて、その後、いろいろな出来事が重なって、で、いろいろ、いくつかの出来事が重なって、やっぱり声の仕事を再開しようと思って、イベントの司会やナレーションの仕事を始めて、今は話し方講師としても活動しています。で、このセラピスト、リラクゼーション業界で仕事をしていたところから、キャリアチェンジをして、また声の仕事を始めたんですけれども、この出来事から学んだことって一つではないです。例えば、人生は人それぞれに適材適所があることですとか、自分の経験は一見結びつかないようなことであっても、必ず何かがつながっていて、例えばセラピストと声の仕事、アナウンサーは全く違う仕事だけれども、それぞれに、それぞれの経験が実は生きていたですとか、あとはうまくいかないことがあっても、とにかく前向きに行動し続けていれば、それがいつか何か形になって、実りになって帰ってくるですとか。その他にも、このキャリアチェンジを通していろいろなことを学びました。一つの出来事の中に様々な自分の中での気づきや発見、学び、反省などがありまして、そのどの部分にフォーカスしても、5分ほどのスピーチを作ることができるんです。もし人前で話す機会があって、その時思いが溢れて伝えたいことが複数出てきたら、その中でも最も自分の中で伝えたいメッセージはどこか、どの部分を今回のスピーチの主役にしたいのか、これを決めてみてください。そして主役にしたい部分がはっきりと聞き手に伝わるようにその部分のエピソードを具体的に言語化してみるですとか、何かこれを伝えたいと思ったことがより色濃く相手に伝わるような言葉を見つけてみてください。今回は伝わるスピーチに欠かせないこととして、一番伝えたいことは何かを明確にする、これについてお話ししました。エンディングです。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございます。お相手は高山ゆかりでした。また明日。